リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミヤです。
今週も楽しいお便りいただいております。
はい、お願いします。
まずはタブ鉄大学のタブチャブル教授です。
はい、それじゃあガラケー開きます。
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。いきます。
おい、
お元気にお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
なぜか昨夜は寝つけず。
お
これタブテッツさんがです
よ。タブさんでも寝つけない時がある、
う
ん、
まあ、そう。なぜか昨夜は寝つけず、
はい、
寝つけないままに本を読んだり調べ事をしていたりしていたら、
はい、
外が明るくなって、
これ大変ですね、これ、
明るくなっていましたと。
お
ちょっと待ってください。慌てて、
はい、
うん、慌てて寝ようとしたのですが、
はい、
パソコンなどを使っていたせいか、
はい、
なおも眠れません。
あ、もう明るい光を浴びてたから、
はい、まあ、体内時計がまあ朝やと思ったんでしょうね。
ちょっとね、はい、
それでも、
はい、
ラジオで5時半ですと言って、
はい、
いたのを最後に、記憶がないので、
はい、
眠れたことは眠れたのですが、
はい、
7時に嫁さんに布団を剥がされ強制起床
1時間半しか寝れなかった。
今になっていくらでも、今になっていくらでも眠れそうですと。
ああ、
まあ電車の中でこれ多分売ってくれてんやと思いますが。
あ、そうか。じゃあもうお仕事をやったんですね、翌日。
そうですね、何ちゅうだってやっぱりもう仕事を持ってはりますから
いやいや、休みの日やったんかなと思って、
ね、今は。いや、そうじゃない。今は何の思考力もなく満員電車で前に立っているおっさんが詰将棋の謎を解いているのを、
なるほど、
肩越しに呆然と眺めてる状態です。
別に何も考えることなくてことですね。
まあ、ただあの指を動かしながらお便りだけはしてくれて、
それは本当嬉しい。
もう本当ありがとうございます、ね、はいはい、今日は昼から来客の予定ですが、まあ、職場へお客さんが来はるということでしょうね、うんうんうん、間違いなく寝ることでしょう。こんな予告してもたら困るんですけども。
いやいや、まあね、
そうでなくても思考力ゼロの状態なので、はい、あまり小難しい話をされないように祈るのみであります、
うんうん、そうですね。
さて、
はい、
大阪東線シリーズは、
はい、
皆さんのあったかいお声と偉大な忍耐力のおかげで、
はい、
なんとか完結することができました、
はい、
ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。あの、ね、長いと6回でしたね、全6回でしたから、
皆さんもありがとう。中には何回も聞き直してくれはったという
ね、
お二人いただきまして、まあ、私も嬉しいです
よね。まあ、僕らも大阪東線のことが本当ちょっとだけ分かりました。
そうですね、
ありがたいです本当。
まあ、タブさんのおかげで
こんな機会ないとね、
あこまでね
絶対僕はもう一生知ることなかったです
し。まあそうでしょうね、うん、やっぱりこうスペシャリストの方の、
そうですよ、
まあ、考え方とか知識というのはすごいなと思いますね。
そうですよね、
まあ、そういう方々がたくさんこの番組見てくれはりますので、我々が助かっております。
人材の宝庫。
そうですね、
宝箱。
はい、次回のネタも考えているのですが。
あ、そうなんですよ。
内容は企業秘密と書いてますね。
あ、じゃあ言いません僕は。
はいはい、酷暑の時期なのでどうしたものかと思っていますと。
そうですね、
最初は YouTube 専用のネタにしようと思っていたのですが、
はい、
いろいろ調べてるうちにできたら皆さんにも聞いていただきたいと思いつつありますと。
うん、
となると、まあ、バンバさん、僕のことですけど、バンバさんにご出馬をお願いしたいのですが
選挙みたいになってます
ね。この暑さでどうしたものかと体をもんばかってくれておられます。
あの、なんかあのあれじゃないですか、あの傘みたいな頭にずっと背を、ね、はいはい、被ってやってもいいかもしれない
ですね。ベトナムの人のね、
そう、はい、田植えする時のやつみたいな
やつ、ね、そうですね。いや、そういうのはおもろかもわかりませんね。
ヘリコプター違うか、これは
何でしょう、何かあったのかな。まあ、まあ、なん
セスナ機。
いや、変な音やと思いますね。
そうですか、
はい。いずれにせよ5、6回ぐらいは取材をせねばならないと思っておりますので面白そうなところだけ来ていただいてもいいのかもしれません、ね、ありがとうございます、うん。そしてまた業が変わります、
はい、
皆さんへのご紹介は機会をいただける場合でも鉄平さんの帰国後になると思いますと。
あ、そう、
まあ、いろいろ考えてくれたん
ですね。そう、ありがとうございます、
は
い、
そういえば、
はい、
秋には奈良県五条の御神仙の取材に行くとかござい ておりましたが、
そうだそうだ、
こちらもほとんど何もできておりません。
いや、そらね、
うん、取材の時には、うん、岡寺の唐揚げ弁当を食べることを目標に
それジュエリー上島隆さんやないですか、それ。
はい、五条と岡寺は少し方向が違うと書いてますけども
。ああ、そうなんですか、
はい、文字通り目の前に、ぶら下げた弁当を 頑張ることにしますと。
なるほど。
有名なんですか、その岡田の唐揚げ弁当っていうのはね。
なんか先週 ねお便りでくれた
言っておられましたですね、はいはい、
あれ岡田やったかちょっと覚えてないですけど、
はい、また行が変わります。
はい、
眠い眠いと言いつつ何の中身もないお便りになってしまいました。文章だけは長くなりましたのでご容赦ください。それでは、うん、今日の収録も頑張ってくださいということで、いやいやいや、エンドマークであります、
ね、あの通勤途中眠い中、
本当ですよ、
これ大変ですよね。もうその満員電車でおっさんが爪将棋やってる、ちょっと匂いもし、ね、こう伝わってきそうな感じします。
まあ、
ね、かわ、はい、かわいい、かわいいっていうか女性やったらまだいいかもしれないな、ね、臭いおっさんとか嫌ですもんね。
そうですね、
はい、まあご本人もねそんないい匂いはしてないと思いますけど、
は
い、
まあまあ何やねんそれは、いらんこと一言多いでしょ。
お便りありがとうございます。
要はとにかく、まあ、これが生活というもんでありまして
ね。そうですね、
皆さんやっぱり楽しいこともあれば苦しいこと半分半分であります、
ね。まあ、僕らのラジオを聞いてちょっとでもね楽しくなっていただければ幸いでございます、
は
い。まあ、
そういう場になれば嬉しいですね、はい。それじゃあ閉じました。
ありがとうございます。
ガラケーシャットオフです。はい、次タブデスさん、
ズラドーラクさんです。
あ、待ってました。
先週いただいてたんですけど、ね、ちょっとあの紹介できませんでした。
気がついてませんかったですね、はい、すみません。
この前、はい、王将の餃子の一人前の無料券があったので、
はい、
原付に乗ってもらいに行きました。
なるほどなるほど。
これよくなんか新聞とかでね、
うん、
王将の広告の端の方についてたりとか。
僕これ毎回切っとってるんですよ、
ね、はい、あれね、あれ集めたらなんかね10人前ぐらいもらえるんかなとか。
いや、そういう
それいけないですね。
まあ、それ何かを食べればね。
そうです、まあ、しかしその店の前は1年前まで車やバイクでも通行できたのに今は通行禁止に変わっていました、
うん、あら、そうですか。
なことあるんですね。
まあ、やっぱり動きまんねえな世の中ね、はいはい、
原付で走ってしまったところを警官に見つかり、
はい、あら、
罰金5000円払わされました。
タコつきましたね、王将のたたけんが。
そうやな、皆さん多分リスナーさんもそう思ってると思うんですけど。いや
いや、まあ、ズバリ僕言うてしまいましたけど、はい、ごめんなさい、気に触ったら許してください。
これはきついな。
これは大変でしたね。
ただ5000円払うだけじゃなくてね、
うん、
そういうその罰金ですし、しかもね無料券を持ってたのにってなんか差額だけで許してほしかったですよね。まあ、王将の餃子1人前250円ぐらいなんかな、
ね、まあ、これを警察官に差し上げてね、
そう、ちょっと許してや言うてね、うん、これが賄賂か言うて
できたらもっとインドですね、
もっと、はい、もっときつくなったりしね、罪がね、
余計ね日本はあんまりいらんことせん方がいいです、
は
い、
そうです。文雄さんと鉄平さんはこのように少しの得をする予定が、
はい、
結果大きな損をしてしまった経験はありますか、はい、ということですよね、
はい、まあ、しょっちゅうあります僕は、はい、
まあ、これその具体的にちょっと言えないというか言えないんですけど、
はいはい、
結構日常生活でありますよね、はい、よくあるんが、はい、あのなんかあのポイント5倍になるから買い物するとか、あとは65歳以上はなんか、ね、
はい、
安なるから買うとかね、そんなあるじゃないですか。
ありますあります、
スーパーによっても
ね、
あれがまさに、うん、まあ、ちょっと状況は違うけど、うん、あれもまあ言うたらそのポイントにつられて
買
うてまうっていう、
要はまあね、やっぱりその性欲っていうのがあるんですよ誰でもね、
うん、
まあ、これね、この方もそんなズラドクさんも欲深い人でも何でもないけど、ちょっと細かい気持ちになってね、
うん、
ちょっと原付にまたがった時に穴があったんですね、
う
ん、そこに
そうやな、うん、餃子もらいに行こう思ったら、
まあ、ちょっと時間もあるし気分も変えたいし、ちょっと行こうかいと思って、
うん、
せっかく切ったんやからと、もともとその新聞が悪いんじゃとかね、
そうそう、
あとでも
いいよ、まあ、新聞かどうかは書いてないですけどね、
まあ、まあ、多分新聞やと思う、うん、僕あの、ね、大ちゃんのためにいつも切り抜いてますから分かりますよ、
う
ん、
いや、だからね、まあ、こういう話が出るたびにね僕は思うんですけど、ああやっぱりこう人間はね、あの必要な時に買うのが一番ですよね。
そうです
ね、あの半額やからとか、うん、ね、何パーつくからって、それを理由に買ってる時点で多分損してるんちゃうかなって僕は思うんですよ。だから値段が高くても安くても必要な時に買えたらもうそれ損はしてないんちゃうかなって思いますよね。だからよく文雄君の iPad にね、
はい、
GoPro からとか、
はいはいはい、
Apple から、はいはい、よう来るじゃないですか、
もうしょっちゅう
来てます、今が買い時ですよとか、
今高島屋さんが来てますね今。
あ、そうなんですか、はいはいはい、まあ、高島屋も来てるみたいなんですけど、
地上にプレゼントあんなんばっかりですよね。
あ、そうそう、うん、でそれにつられて買ってる時点で多分損してるんですよね、ほんまは多分、
う
ん、
まあね、ふっと忘れてる時もあるんやけど、ああこれあったな、こうやってまあお金になる時もあるんですよ、ね、うんうん、
だから、まあ、ズラ道楽さんだけじゃないんですけど、まあ、僕も含めてね、 多分世間一般の人みんなそうやと思うんですけど、うん、やっぱり必要と思った時に買う風にしたいですよね。
まあ、
よく言うじゃないですか、目的と手段が逆になることがあるっていうのがあるんですけど、
なるほどね、
欲しいから買うんじゃなくて安いから買うになると損してるんかなと、
いやいや、
なんかお坊さんみたいなこと言ってますけど、
そうですね、まあ、それでね、
はい、
ちょっとまあ僕も全然方向違う話するかもわからないけども、
うんうん、
先ほどちょっといわゆる太鼓園という有名なね下品館の話したでしょ、
蛍の夕べ、
あこがまあ藤田伝三郎男爵の元はまあね、
なんか言うてましたね、難しい話、
別荘とかそんなのがあったと、うん、その藤田さんという人の話ですけど、はい、有名な話はね、
はい、
あの人はもともと山口県かなんかの造り酒屋さんの息子さんやったんですよ、
はい、
ところがまあああいう明治の維新の時代に生きてきた人で、
うん、
軍隊がまあ日本に必要やと、
うん、
でその時にふっと考えたら日本の軍隊長今まであったんは、
うん、
みんなまあキャハンに草履を履いたりするようなそういう装束やったじゃないですか、
はい、
ところがまあ西洋の軍隊見てるとみんな革靴履いてると、
うん、
で革靴というのが日本になかったわけですよね、
うんうん、
でそれに目をつけて大阪へ出てきて大きなその軍家という軍の使う靴を作り始めたところがあの人の大財閥になったとこやったんですよね、
はい、
でそれで戦争でものすごいその誰も作らん時に革靴の技術を、
うんうん、
勉強して、うん、だんだん作るようになって大儲けして、うん、その次に考えはったことはこれも漫画みたいな話ですけどね、
うん、
戦争が終わったら必ず伝染病が流行ると、
うんうん、
あるいは戦争で海外行った時にいろんな病気を持ち込んでくる人があって、でこれやったら今度その伝染病とかそのバイ菌を殺すですね、
うん、
石炭酸っていうのがあるじゃないですか、病院行ったら匂いのする独特の病院のね、
はいはい、
それを対象作られたんだよ、でそれでまたバーンとこれらが流行ったりして大当たりして、
うん、
もうそういうように先をちょっと読まれてですね、うん、もういわゆる日本の大財閥の一つになられたということもあるわけですよね、うん、
なるほどね、
うん、そこらも考えて、先読まなあかんねんけども、小先を読むと失敗するということはあるんですよ、
もっともっと先を読めってことなんだな、餃子の王将の無料券の先の先の先ぐらい、
うん、まあまあまあね、それは我々庶民には考えられんことやけども、まあ、そこも含めて先も読まなあかんけども小先を読んでると鉄平の話わしらもそれ失敗してずらぞんさんも5000円損しはったわけですけど、そういうことがあるというようなこともまあね、この話で何もずらどうさ楽さんの気分が晴れるわけではないんですけども、
ね、
まあそんな話もふと思い出しましたね、
まあ、原付きでよかったかなっていう感じやね、
まだね、
これどうなんやろ、車とかやったらもっと取られてたん
かもしれない、ね、ですね、いやそこらはね、もう法律の僕わからんから何も言えませんけど、
はい、
まあご愁傷さんやったと、
まあ、非常に全ての人に当てはまる、はい、奥の深い話でした ね、
なんかお寺の前聞くと要は掲示板の中にそういう言葉が書いてましたわね、
書いてかあかんな、餃子のただけん、
そう、
餃子村に行ったら罰金食らった、
そうそうそうそう、
穴おかしい
とか、ね、これいかにとかね、ノマンダブスとかね書いてあってもいいかも、
そうですね、
まあ、その辺でもう気分変えてください、
そうですね、ズラドラさんありがとうございました、僕も気ぃつけます、
わざわざありがとうございます、
はい、
いいお便りいただきました、
シトラエンさんです、
はい待ってました、
いつもありがとうございます、
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか、
はい、
大阪堺市に潜伏中のシトロエン
です、ね、え1000回も潜伏してあるって言ってましたね、
潜伏ね、はいはい、まあ、別に隠れてるわけじゃないんですけど、
いや全然違
います、はいはい、FM1002 での堺市ボラボラお疲れ様です、
ありがとうございます、聞いていただいたんですね、
放送後、
はい、
堺東に用事があり、
はいはい、
南海高野線で出かけましたが
はい、はい、
駅頭って書いてるのかな、
駅頭ですかね、
はい、駅頭って読むのかな、
うん、
まあ、駅前ってことやな、
そういうことですよね、
はいはいはい、では対立候補同士が並んでの市長選の対決
やってましたか、はい、
ただし公約の内容の重要性を考えると、
はい、
取っ組み合いしても良いような、
ええ、
妙におとなしい選挙運動少し肩すかし、
ああなるほどね、はいはいはい、ま、もっとやれやれ、
殴り合いはせんかったってことですよ ね、
まあ、すね、
してもいいですよね、はい、多分ね、
まあそうです、ね、
まあ、その後また警察の厄介になるかもしれないですよね、
はい、まあいずれも警察が出てきましたね、はい、今日は、
はい、僕が出しただけですけど、はい、ね、さて添付写真は三国ヶ丘の屋上広場三国から撮影した大仙寮の公園墳部、
はいはいはい、
巨大古墳は写真がありませんが関空を離陸した飛行機から見るのが一番ですね、
もう僕もそう思いますね、す着陸離陸の時にね、
あ、俺
通るんですよ、ね、
ちょっと見なあかんな今度な、
大阪城もあれ綺麗だしね、
あ、そうですか、
じっとしてられませんよ、大阪に近づいてきますと、はい、
写真、あれシトレンさんの写真ないな、
そうですか、
ちょっと待ってくださいね、
はい、
あ、そうかそうか、 シトレンさんのお便りがねちょっとなかなか届かなかったんで、
ああそうやった
んですか。ああこれかな、
あ出ましたか、
写真がね実はシトレンさん1枚なんですよね。
ちょっと横向いてますね。
テンプレですね、これか、はい、ちょっと待ってくださいね、あれ、うん、なんでなんやろこれ、あこれこれこれこれこれ、
おあこれこれこれですね、うん、これこれと皆さんごめんなさい、ね、
目の前にあるのが、
はい、
そのこう、古墳ですか。
そうですよ ね、 ね一部ですね。
なんか森みたいに見えますけど、
まあまあ全くその森と鉄柵あるだけですよね。
三国ヶ丘、
はい、
駅前ビルっていうのが手前にあって、
はいはい
はい、他にあの駐車場とか、
はいはいはい、
なんかこれ、ね、食堂っていうか喫茶店、
まあちょっとそんなんですよね、うん、これねあの古墳というところですよ、僕に言ってました。あ、まあ、てっぺ聞いてへんかったんやけど、
ね、あ聞いてないですね。
ここからねあの僕歩き出したんです。
あそうなんですか。
あの古墳興奮とやったかなんかね、
はい、
そういう、まあ、レストラン、
ああこれね目の前に見てる、
独特 の、 あの古墳の格好は
してる、地元密着型のね、
密着なんですね、
喫茶店とかレストラン、
そうそうそう、会議ができたり、
それでこの写真送ってくれたんですね、
多分あの僕に合わせてくれはったんやと思います。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
東高野街道は、
はい、
柏原から野崎まで歩きましたと、
はい、ご苦労さんでございます、
はい
はい、
近況でしたと、
はい、ありがとうございました。
ひとりさんいつもありがとうございます、
はい、あの堺面白くなってまいりました。
そうですね、
いろいろとまた観察お願いいたします。
はい、
はい、
続きまして、
はいはい、
あこれねいつもいあのこう感情をあらわにしてくれる、
あそうです
お便りを出してくれて
ありがとうございます。
連邦の白っぽいのさんです、
はい、面白いですねこの人、
はいはい、いつもありがとうございます、
はい、
花粉のシーズンは終わったのに、
はいはい、
鼻水が固まって
あら
鼻の中が痛い毎日。
あそうですか、なんかちょっと風邪気味なんかな
かもしれないです ね、
あね、まあ、遠いとこ行ってはりましたからね。
そうそうそうそう、はい、おそらく黄砂か PM2.5 が飛び回っているのでしょう。
なるほど、かもしれませんね、うん、はい、
花粉症の薬が効かないので鼻にティッシュを詰め込んでおりますが、
はいはい、
旗から見たらアホなので、
なるほど、
マスクで隠してます。
なるほど、そうか、
こういう人多いかもしれないですね、
詰め込んだらちょっとおかしいわ ね、
ね、あの人ずっとマスクしてるなと思ったら実は詰め込んでた
って、ティッシュが出とったっていうやつですね、ね、はいはい、
さて先週のメールを書いてからすごい芸能ニュースが飛び込んできました。
あそうでしたか、何やったのね、疎いとこやから、
南海キャンディーズの山里さんかな、
はいはいはい、
と女優の蒼井優さんの電撃結婚です。
ああそうか、これよく分かってない
よ、まあ、文岡も知らないですよ、うん、僕は知ってますけどね、
う
ん、山里さん、ちょっとごめん読み方間違ったら申し訳ないです、はい、山里さん、山里さんは我々って書いてますね、うんうんうん、ブサメン会の筆頭理事だと思っていたので、
なるほど、はいはい、
素直にあっぱれと喜んだのですが、これ要するに、まあ、ブサメンってあの、
うん、
ブサイクってことですよね、これ、まあ、言わないで分かってますよね、はい、まあ、ものすごく喜んではった
雰囲気で分か
ります。白っぽいのさんは喜んだのにですよ、
はい、
まあ、ここからもう皆さん分かってますよね、どういう、はい、あのロジックになるか、
なるほど、
またまたクソマスゴミはやってくれましたと、うん、
はいはいはい、
楽しみですね、これどういう内容、
はい、
結婚に関する記者会見で、
はい、
蒼井さんは魔性の女と呼ばれていることについてうんぬん、
はいはい、
不倫や浮気についてはカンヌン
と
胸クソ悪い質問を浴びせまくったようです。
あそうでしたか、これ僕知らんから、
おめでたい席やの
に乗れません
ってことですよね、
はいはいはい、うん、
結婚式で友人のスピーチで一番言ってはいけない過去のエピソードをカメラの前で恥ずかしげもなく言い放つ報道関係のゴミどもは、
はいはい、
結婚ネタより不倫浮気破局ネタの方が金になるので感覚が麻痺でもしているのでしょうか。
なるほど、はいはい、なるほど、
先日の堺市長選に出馬し、
はい、
落選した、
はい、
落選されたんですね、
あのなんかあの第三の候補やったんですね、あの方はね、多分そのことやと思いますよ。
NHK から国民を守る党の立花さんかな、に早く国政に進出してもらい、
なるほど
NHK だけではなく、うんうんうん、民法もぶっ壊してほしいと願うばかりです。
なるほど、
あ、まあ、それぐらいもう白ポネさん怒ってはる
んですよね、言ってますとね、わかりますね、はいはい、
マスゴミネタで血圧を上げた後は、
うん、はい、
PHP ネタで心拍数を落ち着かせたいと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、先週の放送で文雄さんがおっしゃっていた、
すみません、
PHP、
はい、
購入しました、
あ、もうありがとうございました、それはもうすみません、
ありがとうございます、
はい、
実は先週の放送を聞くまで PHP って出版社だと思っていたのです。
あ、まあ、そういう出版社ですよね、あれね、一瞬の、はいはい、
今売れている橋本元市長の実行力なんかも PHP 新書から発売されていますと、
はい、
これがその 橋本さんの。
ああそうですか、
はい、
これちょっと僕知らんかったですね、うん、まあ、たくさんいろんなもの出してありますから
ね。これも、これは PHP 新書から発売されているということですね。まさか PHP というタイトルの雑誌があるとも知りもせず、
はい、
ひいきにしている小さな書店に行き、
はい、
PHP って名前の雑誌ありますかと書店の大将に聞くと、
はい、
あんたが PHP 買うのという顔をしたような気がしました、というのも基本、うん、本は私立の図書館で借りて読み、自費購入するのは、
うんうん、
百田直樹さん、
はい、
常念司さん、
はいはい、
ケント・ギルバートさん、関平さん、
はい、
石の平と書いて関平さん、
そういう方ですね、はい、
ネトウヨのアイドルと呼ばれている人たちの本ばかりなので、
なるほどなるほど、
本屋の大将はまさか私が PHP を買うなんて何かの間違いだろうと思ったのでしょう。
はいはいはいはい、
確かにそうですよね
そういう方から見たらね、はい、どうかわかりません
。 PHP が置かれている場所に連れて行ってもらい、
はい、
これが PHP ですけどと、あんたがこんなんの読むはずないやろという感じで教えてくれたので、手に取って裏表紙をペロンとめくると、そこには踏切ボラボラでよく見る文夫さんの顔写真が掲載、間違いありません、これ買いますとニコニコ現金払いにて購入。
ありがとうございました。
帰って早速文夫さんの心に響く言葉を読みました。内容はネタバレになるので記載しませんが、文夫さんの取材に対する心構えを教えていただきました、
はい、
で、せっかく購入したのだから、
はいはい、
文夫さんの記事だけではなく、
はい、
最初から全部読んでみました。あ、
それは、はい、
これがなんと癒される内容ばかりで、
はい、
一気に読み切ってしまいました、
多分そうやと思います。
よかった、はい、血圧上がらなかった。
まあね、205円でね、
はい、
よかったです、はい、
安いな。
安いですよ、あの雑誌は、はい、
内容の割に、
はいはい、
ムツゴロウさんって東大卒だったのですねあ、そうなんですか、
みたいですね。僕もよう分かっていません。あれ読んで分かったんですけど。
そうですか、
はいはい、
いつもは政治がどうとか、社会情勢がこうとか、マスコミの嘘がなんたら、そんな本ばっかり読んでいるので、心が洗われた気分です。
なるほど、
あ、まあ、そういう見方もできるんやな。
いや、まあ、この PHP 中雑誌はそれはネロテラみたいですよ。
あ、
やっぱりイラつきとかそんなの極地のもんをね、やっぱり、うん、あの人に感じてもらいたいということで、うん、まあ、いつもポケットに入れてほしいことで、ああいう小さいタイプにして、誰でも買えることで205円にして、
うん、
内容も結構
205円でほんま安いもんな。
安いですよ。
551の豚まん1個ぐらいやろ
ですかね、
多分180円とか
ある。そのもんやん、ね、551の豚まんって。あの、よっちゃんに買うても
豚まん買って、うん、PHP 買ってね、
まあ、まあ、
こう食べながら読むっていうのは、
まあ、
別に僕らは551に何ももろてやませんからね、
まあまあまあ、
好きなだけですからね。
そういうことですね、
はいはいはい、書店の大将に、私はネトウヨのアイドル本ばかりではなく、違うものも読む姿を見せなくてはいけないので、
はい、
来月から購読することにします。
あ、まあ、
これはもうその、ね、出版の方
喜んでくれますね。
喜んでありますよね。
まあ、よかったですね、はいはい、
文夫さん、いい本教えてくださりありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
それでは最後に、
はい、
営業運転中のトワイライトエクスプレス、
はい、
水風の画像をお送りします。
どうしたの、はいはい、
はい、これ写真見てみましょうか。
おお、走ってますね。
私もなんか職場の近くでね。
あ、そうやったんですかね。
あの、この前あの職場のなんかビルかなんかの上から撮ってもらった写真も僕見せてもらいましたけど。
なるほどなるほど、そうですか。
なんか前の方に鉄おるやないですか。
そうですよ。
うわ、すげえ。
展望台があってね、これ、
なんかおばあちゃんもいますやん、これ。
まあね、おばあちゃんい
る。家族か、これ。
そうですよね。
先頭車両な。
ありゃ、
取れたこのラッキーな家族だけがこの独り占めできるという。
ちょうどあの久保田さんの前のとこ走ってます ね、
はいはい、白っぽいのさんはなんか営業者からこれ取られてるのかな。
あ、そう。
この話出てくるのか、メール読みますわ、うん、ごめんなさい、ちょっと拡大写真も見まして、仕事中 JR 尼崎駅から大阪方面へ走っていると、
はい、
変わった走行音の列車が私を追い抜いていきました。
そうですか、変わってますか、走行音、
はいはい、うん、すぐに水風やと気づいたので、
はい、
車を左に寄せ、
はい、
胸ポケットの iPhone を取り出し、
はい、
カメラを起動、
はい、
やっと撮影できたのが添付している写真です。
ご苦労さんでした、はい、
宮原捜査場から出て行ったり捜査場へ帰っていく水風は何度も見ていますが、
はい、
営業運転中を見るのは初めて、
はい、
撮影した写真の展望デッキには、
うん、
家族連れが光面展望を楽しんでいる姿が、あ、 だから撮れたんですね。前面やともうね、ガーッと行った後なんでね、
準備してるうちに
iPhone 出す間に ね、
そうですね、
偶然映り込んでいます。
あ、よかったよかった、はい、
会社に戻り写真を拡大してみると、
はい、
家族連れのお兄ちゃんと思われる人が、
はい、
カメラ目線でした。
なるほど、
カメラ目線でした。今ちょっともう一回見てみましょう、はいはいはい、これ僕らしか見れないですけど、
はいはい、
あ、ほんまや、こっち見とる。
ああ、これだ、おっちゃんが撮っとるなっていうような顔してますね。ああ、上品な家族ですね。
ねえ、これ、はい、こういう家族になりたい。
はい、ほんまですね。
はい。はい、あの軽トラのおっさん、焦って脇へ寄せて何しとんねん。
ああ、なるほど。
とても思っていたのでしょうか。
なるほど、なるほど。はい、
表情が半笑いに見えてしまいます。
ああ、そういうわけじゃないやろうけどね。
まあ、嬉しかったんでしょうね。
まあね、やっぱり自分らが狙われるというか、ね、やっぱり写真撮られるの嬉しいですよ。
いや、ということじゃなくて、この光面展望を楽しんでて楽しく、嬉しかったんでしょう、多分ね。
ああ、まあそれもあれやろうね、は
い、うん。まさかあの PHP を持ってたわけでもないですしね。このおっさんこんなん読むんかいみたいなね。
それはまあ本屋のおっさんの考えです、
はい。それではまたお便りします。
ありがとうございます。
いや、本当楽しかった、楽しかった。
いやいや、ありがとうございました。
ちょっとね、僕心配してたんですよ。白っぽいのさんの血圧大丈夫かなって。
あ、なるほど、
はい、まあ、PHP のおかげで、
いやいや、まあ面白い出会いでしたね、これも ね、まあ、
ね、やっぱり本って出会いですから ね、
ですね、
まあ、本だけじゃないんですけどね、はいはいはい、あのいい本出会えると嬉しいですよね、
うん、そうですね、しかも安かったら良かったですね。
あ、
もうやっぱり今はやっぱりちょっと気楽に変えてね、
そうですね、
うん、やっぱりちょっとこう雨寝ぶるような感じでね、気分が落ち着く本って少ないです。
僕、ね、本っていうとね、文雄君が最近あのスイスの本を、あの、あれ玉井書店で買ったん、
中古部で ね、
ね、買ってきてくれて、はいはい、これがすごい良くて、
うん、なんか面白いね、トンボという、ね、シリーズ、うん、新潮社のシリーズ、そうそう、
トンボ出版やったかなんかでね、
いや出版やね、トンボシリーズ、
トンボシリーズですか、うんうん、あの本が、あの僕、まあ、何冊かスイスの本ちょっとパラ見したんですけど、まあすね、あれ一番ええわ、 あれ、まあ、あのね、うん、僕はやっぱあの本で一番すごいなと思った、まあ、写真がすごい綺麗やったっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、地元密着の情報が多くてね、
まあ、地元で住んでる人が書いてるもん、
そうそう、だからよっちゃんとね、うん、同世代の、うん、あの女性の方が書いてる本なんですけど、
はいはい、
白玉草っていうね、
はいはいはい、
花があるんですけど、うんうん、あれを手の、うん、手に、まあ
まあ、スイスの高難植物だよね、
手の甲とは書いてなかった、はいはいはい、けど手に当てて、うん、パチンっていう音を楽しむっていうのが、まあ、地元の人の遊び方やで、
スイスの方の遊び方
っていうのを書いてた本、僕初めて見たんですよね。だから、あ、この人ほんまにスイス住んではんねんなっていうのがよく分かったんで、うんうんうん、
なるほど、
あの本読んでまた今年スイス行ってきます
ですね、うん、まあ、なんか参考になったらいいと思って、僕もまあ中古本の中選んでてっぺんに やったんですけども、よかったです、そんな言
う
てくれ
たら嬉しいです、まあ、本もやっぱり読まなあかん、
はい、いや、そりゃそうですよ、本はもう本当に
知識の宝庫ですからね、
まあ、それとまあね、あの、うん、ショッポイさんが図書館行ってはるちも嬉しいですよね。
あ、そうですね、
まあ、まあもちろん本屋さんで本買うのもいいんやけど、うん、やっぱり全部買うわけにいかんので、
うん、
図書館でまあまあいろいろ特定のものもいいけど、たまにちょっと違う方向を読まはりますと ね、
そうですね、
またショッポイさんのように目がまた違う方向を向くこともありますもんね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます
。どうもありがとうございました。いい感想いただきましてありがとうございます。
これがね、初めての方なんですけど、ね、
嬉しいですね。そうですか、もう初めての方も大歓迎ですね。
酒のふるさと、
はい、
千歳水族館。
おお、そうですか、千歳、はい、はいはい、僕行ったことありますよ。
あ、そうですか、うん、北海道ですよ ね、 ね、
そうですね、はいはい、
はい、千歳水族館では当水族館の最大の特徴といえる、
はい、
千歳川の川の中をそのまま観察できる水中観察ゾーンの、
はい、
婚姻色をまとったウグイの産卵シーズンに合わせて、
はいはい、
地元写真家斉藤千歳さんかな、
まあ、千歳さんで産むやろね、
はいはい、による撮り下ろし写真を使った千歳水族館オリジナルポスターカードの当館限定販売を開始します。
そういうのがあるんですね、
はいはいはい、表面の写真はもちろん裏面にはオリジナルキャラクターのサモン君を配するなど、
へ、
細部にまでこだわって制作したオリジナル商品になっていますと、
はいはい、
まあまあそういう、ね、冒頭から始まったんですけど、
ありがとうございます。
あの、ね、なぜここが僕らのラジオに、
ね、
送ってくれたのかよくわからないですが、はい、まあ、あのこれいい出会いやったんでね、
菊池さんという方ですかね、
そう、菊池さんですね、
嬉しいですね。
あの PHP じゃないんですけどね、はいはい、こういう千歳水族館っていうところが、
はい、
まあ、北海道にあるということで、
はいはい、
皆さんまた覚えておいてほしいと思います。
たまたま僕はここ行ったことあってね、感動しました、覚えてます。
なんかそれでもしかしてその関係でね送ってくれたのかもしれないですね。
ねえ、そうかな、もうだいぶ前の話でね、はい、名刺置いてきたかも分かりませんが、もうそれはないと思いますけど、なんか回り回ってこういう番組やいうことを誰かが知らせてくれはって、
そうですね、
それやったらまあというてね、うん、菊さんがくれはったかも分かりませんね。
菊さん、ありがとうございます。
嬉しいですね。
酒のふるさと、
はい、
千歳水族館からでございました。
はい、皆さん覚えておいてください。はい、あの北海道行ったらよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、次はですね、
はい、
ジュエリー上島高さん、
いいですね、高さん待ってました、ましたね、はいはい、ありがとうございます。力作ばっかりですね、
縁の下の力持ち、
は
そういうタイトルですね。
あ、もう本当にね、あの短編小説で読んでるようなスリルがありますね、うん、この話は。
前回の JOBBB も楽しく聞かせていただきました、
ありがとうございます。
お料理のすね肉のハンバーグ、
はい、
ね、
ありがとうございます。
とても驚きました。
はい、
時々牛のもも肉 100% でハンバーグは作っていますが、
はい、
すね肉は考えたこともありません。
ああ、よかった。
もも肉よりも深い風味になると想像できますので、
はい、
ぜひ自ら作ってみたいと思います。
いよいよもう奥さん任せじゃなしに、
いや、あの
自分がやらんかな。
タカさんはすごい料理上手なんで、
みたいですね、
しかも牛もも肉 100% ですからね、はい、今回作ったのはね、
すね肉ね、はい、
そう、あ、すね肉です、はい、すね肉 100% ですからね、
はいはいはい、
よっちゃん様のお料理では毎回新しい知恵をいただき感謝してます。
ありがとうございます。
またシトロエン様のお便りで時計修理で有名な大和高田氏とご紹介いただき、
そうですよ、
さらにはご愛車通信部位を大和高田氏の正田自動車でご購入と聞き嬉しく思います。
ねえ、本当嬉しい、なんか関係しますね、嬉しいで、
は
い、
正田自動車は1968年創業、
はい、
フランス車一筋で、
はい、
中でもシトロエンに関しては日本でも数少ない専門店です。
ああ、そうやったんですか。よ、名前時々聞くんですけどね、正田自動車と、はいはい、
長年シトロエンを扱ってきたことから、
うん、
奈良には少し気難しいシトロエンを調子よく乗れる環境が整っています。
ああ、そうですか。へ
え、私もフランス車特有の大きめのロール、
うん、はいはいはい、
ロールというのはカーブの遠心力で車体が横方向へ回転しようとする動き、それがロールっていうらしいですけど、フランス車特有の大きめのロールとダンパーストロークの大きさが生み出す優雅でしっとりとした乗り味は好みです。
そうですか、これはもうさっぱり分かりません。
チャンスがあれば C5、C6 シリーズに乗ってみたいと思います。
なるほど、
これ多分シトロエンの
まあ、シリーズの名前でしょうね。
高級ブランドちゃいますかね、はいはい、C5 っていうのは。
多分そうでしょうね。
そして奈良にはさまざまな車に関する職人さんがいます、
うん、
私の知り合いですが、今回はその方のお話をします。
いいですね、聞きたいな、はい、
この方は、
うん、
シートの破れや擦り切れ、そしてダッシュボードの割れや表皮の剥がれ、加えてステアリングの剥がれや破れを安価、まあ、安く、
はい、
完全に、そして新車時の時の風合いへ修復できる職人さんです。
これまたすごい人ですね。
こんな方がいてるんですね。
あ、それは知らんかったね。
この方みたいですよ。こんな感じ で、
おこれあの修理中が出てますね。あ、こういうところ直してくれはると、あ、
ポルシェのシートの修復、
はい、
もう完全に新品同様になってます。
なんとな。
でその下ですね、
はいはい、
これはステアリングですね、まあ、いわゆるハンドルですよね。
握りのところですね、
はい、ハンドルのよく握るところがもう擦れてなんか茶色になってるんですけど、それも綺麗に、これレクサスのハンドルですね。
スキッとしましたね、
はい、そしてこれ、あ、ダッシュボードって要するにあの助手席とか運転席の前 の、あのプラスチックの部分なんですけど、
はれてますね、
こんなに剥がれるもんなんですね、
みたいですね。
なんかエアコンの送風口の部分 もうぐちゃぐちゃになってるんですけ ど、まあ、そこはこんだけ綺麗に直るということで、あ、これはちょっとやってほしいですよね。
これはすごいですね、
はい、さてさて、ディーラー等に、
うん、
シートの張り替えやシートそのものの交換をお願いすると20万円以上かかりますが、
ちょっとしたらこうなりますね、
高いですね。この方なら最新の車からクラシックカーまで程度にもよりますが、輸入車国産車を問わずどんな素材のシートでも3万円ぐらいで直せます。ほら、いいな、
これ偉い情報ですよ
ね、
はいはい。
さらには古い車などはその部分だけを新品のように修復するだけでは違和感が出るので、
はいはい、そうですね、
わざと経年劣化を表現する、
いや、
あるいは経年劣化の部分を新しく見せる技術を見ていると、
はあ、
職人技の極みです。
なんとな、
車を販売するプロたち御用達の技術ですが、
なるほど、
個人のお客さんには絶対に紹介しません。
なるほど、なるほど。
ある意味車業界の縁の下の力持ち。ああ、要するに、まあ、あの中古車販売の方とかが、
うん、
こう利用するお店っていうことなんですよね。
お世話になってる店ということですね、
はい、なので私が JOBBB 様のリスナーさんだけに紹介します。
なるほど、ありがとうございます、
はいはい、といってもディーラーや車のプロたちの 暗黙の掟を破ることになってはいけないので、
はい、
場所や名前は伏せておきます。
なる、わかりました、はい、
がもしシートの汚れやタバコの焦げ穴などなど、
うん、
車の内外装の部品修理でお困りの方がいらっしゃいましたら、
はい、
ご連絡いただければご相談の上でご対応します、
はい、なるほど、ありがとうございます。
皆様の愛着のある車が快調な状態で少しでも長くご一緒に過ごせるように願っておりますと。
すごいですね。
あ、これちょっと僕も頼みたいぐらい
ですよね。あ、そうですか、はいはい、
はい、よかった。ちょっと上島高さんのお便りとは直接関係ないんですけど、うん、まあ、おっしゃってるようにこう、ね、自分の好きなもの長いこと使うっていうのはすごいいいことやと思うんですけど、
う
ん、最近ね、うん、とあるテレビの CM で見たのが、どっかの、ガソリンスタンド屋さんっていうか、うん、まあ、ガソリンの元締めみたいなのじゃないですか、うん、なんとか石油とかね、ああいうところがね、うん、いつでも新車をみたいな、そういう CM やってたんですよ。 それどういうことなんかなと思ったら、
見てない僕は、
いや、まあ、文雄館も知らないのを前提で僕喋ってますから、
う
ん、皆さんに言ってるんですけど、
う
ん、
いやいや、もうそれ
で、それで、はい、どういうことかというと、
うん、
なんかそこの石油会社のそういうそのシステムに登録すると、
うんうん、
まあ、言うたらレンタカーですわ、
うん、
ワーナンバーの車が、
うん、はい、
まあ、いつでも借りれると、自分の必要な時に、
それ同じ車種のやつが借りれるの？
いや、全然僕詳しいこと知らないですよ、うん、CM しか見てないんで、
はいはいはい、
ただその CM が言ってることはそういうことなんですよ、いつでも新車を好きな時にっていう。
なるほど。
で、僕それを見てね、
うん、
あ、これは物大事にせんやつの利用するあれやなと思って。
ああ、そう、う
ん、いやだってそうじゃないですか、そんなんしてたら、うん、タカさんの言ってるように、
うん、
その自分の好きな車をずっと長いこと修理して使うなんてことはまず、てかそもそも自分の所有物じゃないんで、
うん、
レンタルやから、
うん、
まあ、もちろんそういうシステムもあってもいいんですけど、
うん、
まあ、それをするとやっぱり物を長く大事に使うっていう心は育たんなっていう、
うん、
まあ、車に関してだけですけどね、
うん、
まあ、それは別にいいんですよ、そういうシステムはサービスはあってもいいんですけど、
うん、
まあ、それやとここの奈良県の会社は使えないなと思いました ね、
まあ、
はい、
それはまたひょっとしたら下支えしてる職人がいてるのかもわからんけどね、
どうなんでしょうかね、
いつも審査にするというね、
うん、まあまあそこはわかんないですね、
はい
はい、最後に、
はい、
今日のお便りはそもそも近隣の坪坂峠にある五百羅漢、
はいはい、
これは自然の巨石に無数の仏様を彫り込んでいて、
うん、はい、
大きさも様々で、
うんうん、
一つとして同じ仏様はなく、
うんうん、
いつ誰がどのようにして掘ったのかも不明、
はい、
あまりにも山の奥まで続いているの で、
そんなんですか、
未調査の部分が多く残されていて、
うんうん、
とても神秘的な場所なのでご紹介しようと思い、
はいはい、
お便りを打ち始めましたが、
はい、
車のお話が長くなってしまったので、これは次の機会といたします。
ありがとうございます、はい、
それではここでお話を終わります、
はい、
皆様次回まで元気にお過ごしください。
そうですね、交互期待というやつですね。
そうですね、
こっちが言うことですけど、
坪坂峠五百羅漢、
ああ面白そうです
ね、これも楽しそうなお便りです、
はいはい、はい、待っております、はい、まあ、それとこの車のタイルも嬉しかったですね。
いや、ほんまにね、
時代脱線がすごいですよね。
うん、
やっぱあんまり新しすぎてもおかしいもん ね、
そうです
ね、なんかこう入れ歯やないんですけどね、急になんかちょっと年寄りの入れ歯の間にバーンと金に輝くの入れ歯が入ってるとちょっとなんか違和感がありますけど、
金は確かに違和感あるけど
な、いや、まあそれでもちょっとね、その辺をもう表面をどうか加工していただくとですね、前からやってるようになると思いますけど、
エイジングね、
その辺の心遣いっていうのが嬉しいですね、
はい、
はい、ありがとうございました、
次はですね、
はい、
稲葉香織さん、
あ、久しぶりですね、
はい、川口恵海さんの展覧会でね、偶然お会いして、
そうです
ね、まあ、でもあれは確か堺市のね、博物館でしたけど、
そうでしたね、
はい、
ですね、
ネパールとかね、あの辺りの鉱山に行くとすごい調子のいいという、まあ、美容師の方なんですけど、
はいはい、もうユニークな方ですよ、この人、
はい、稲葉香織さんからお便り来ております、はい、ご無沙汰しています、
はいはい、
稲葉香織です、
はい、
お元気でしょうか。あれからいろんなことがありました。
あ、そうでしょう、はい、
今は絵海さんのご親族の方々と、あの川口絵海さんというのは日本人で初めてチベットにね、
う
ん、
そうでした、
あのまだ入国したらあかんかった時代に、
ね、
まあ、密入国して
そうですよ
で、まあ、まあ、非合法に行ってはったらすごい方なんですけど、
すごいです、
まあ、その、はい、まあ、あの方お坊さんやったっけ絵海さんって。
そうです ね、
お坊さんで
川口さん、ね、
結構なんか変装とかしてね、いろいろ行ってはった方なんですけど、
大冒険ですよね、
すごい方がいて、まあ、その展覧会に僕ら一回 回、ね、あの取材行かせてもらって、
堺の方なんですよね。そうなんですよね、これね、
はいはいはい、でその展覧会 の博物館行ってる時に稲葉香織さんに、まあ、偶然出会ったっていう方なんですけど、はいはい、今江海さんのご親族の方々ことと繋がり応援していただいたり仲良くさせていただいておりますと、今日の本題は、うん、実は今年の遠征の計画書を送らせていただきます、
はい、
それに向けてクラウドファンディングをスタートしています。
なるほど、はい、
よろしければ覗いていただければ嬉しいですということで、はい、あの放送前にあの拝見させていただきました、
はい、
あのドルポ越冬計画という名前の、
なるほど、
はい、でなんかまあ これでいろいろ詳しい何月何日にどこどこ行って、で、まあ、何月何日と、ね、あのネパールに行ってみたいな計画と、あと写真付きでね非常に詳しい計画なんですけど、はい、まあ、それにお金がいくらかかるからっていうので、まあね、今ねキャンプファイヤーっていうところで稲葉香織さんはそのうん、あのクラウドファンディングされてるみたいで、
あ、そうですか、
ね、残り66日となっております、うん、5月の、うん、30日から確かスタートされて、うん、そうですね、で8月の17日に、まあ、このクラウドファンディングは終了するということで、うんうんうん、残りが、まあ、今我々が放送してるこの収録してる日から逆算すると66日と、
あの66日あるわけですね、
はい、で、まあ、現在の、支援総額これすごいですよね、うん、33万2千円、まあ、あの31人の方からこれパトロンっていうらしいんですけど、
頑張りましたね、
31人のパトロンの方から33万2千円支援総額が、まあ、出していただいていると、で目標金額が250万ということで、まあ、ちょっとまだ 13% しか達成してないんですけど、
しかしすごいじゃないですかね、33万もいただいたら、はい、
そうなんですよね、
まあ、これは返さなあかんねんけどね、目標に届かん
場合はそういうことで、まあ、だからあの稲葉さんが、まあ、今回のドルポの越冬計画という、まあ、本当標高5000メーターぐらいの峠を越してですね行くような場所なんですけど、まあ、ここに冬に行かれる、まあ、11月のですね、いつスタートやったかな、11月の、まあ、この計画書に書いてありますね、11月、ちょっと待ってくださいね、詳しいことが、あ、これですね、11月11日に大阪出発して、はい、まあ、カトマンズに到着すると、で、これ結構ね、長い間、すごいですね、こんな行かれるんですねっていう感じで、まあ、行かれるということ、まあ、だからこれくらいのお金が必要やということで、まあ、あの賛同される方は、あのお金を、まあ、あの出資するということですよね。また皆さんよかったら、まあ、興味ある方はですね、うん、キャンプファイヤーの、ね、ネパールヒマラヤの辺境ドルポに暮らす人たちと一緒に冬を過ごしたいというね、まあ、そういうタイトルであのクラウドファンディングされているの で、
あ、そうです
か、よかったらチェックしてみてください、はい、次はですね、はい、あ、オフィス樋口さん、
ありましたね、樋口ですね、はいはい、8番目ですね、樋口さん、
はい、はい、大阪北部地震からあと1週間ぐらいで1年が経ちます。
あ、そうですね、そういえば、ま、もうパッと来ましたね、これもね、ま
あ、特にあの樋口さんのその高槻の方なんで、はい、
そうですね、
まあ、被害が、ね、あった高槻、はい、まあ、豊中もあったかもしれないですけど、結構高槻が、まあ、子供さんのこともあったもんね、そうですね、はい、大阪北部地震からあと1週間ぐらいで1年が経ちます。 YouTube の再生リストに大阪北部地震の動画をまとめましたのでアクセスしてくださいということで、あの、はい、見させていただきました樋口さんのですね、はい、島風鉄道チャンネル その再生リストっていうのがあってですね、うん、まあ、あの再生あの似たようなコンセプトのやつをこう集めて、それを一つの、まあ、言うたらあのこうまとめるような、ね、そういうのが再生リストっていうんですが、まあ、そこに、
はい、
大阪北部地震の動画をまとめられたんで、まあ、興味のある方はまた見てください。
はい、はい、ありがとうございます。
ここからが本題です、
はい、
平城か平城遷都のこれ御事則でしたっけね、僕も読めるようになりました、
そうですね、
平城遷都の御事則の後平城着物ガールズコレクションがありました。
あ、ね、
今年のファッションショーは朱雀門をバックに生演奏もあって迫力がありました。
そうでしたか、はい、
で動画と写真があるので見てくれということで、はい、これも僕らあの動画見させていただきました、
拝見しました、
あの、はい、遠くから望遠
です、ね、
で三脚立てで撮ってるんで、まあ、非常に見やすかったですね、
あの大変揺れがな内容が良かったですね、
そうですね、はい、でこれがその写真らしいですね、ファッションショーの写真 で、
ほんまに
これどう表現したらいいですかね、この人は男性の方で、あの青い服で白いズボンで黒い靴、
なるほど、
で入ってる、でちょっと頭がこう爆発ヘアみたいな感じで、多分飛んだり跳ねたりされてる方なんでしょうね、はい、この背景にあるのが、まあ、あの復元された朱雀門ということです ね、
こういう中 で、
うん、でこの女性は、ね、まあ、着物ベースの服着て、で赤い帯で、 で頭に白い蝶々の羽みたいな飾りをつけてて、でなぜか靴はハイヒールというか、ね、これハイヒールっていうんですかね、これね、
わかりません ね、
ね、はい、で赤いタイツをズボンとして履いてはります。この方もね、女性の方に似たようなファッションの方で、これはこれでまたね、これも着物ベース、着物ベースが女性は多いんかな、
かもわかりませんね。しかし見てますとこう着物は着物やけど、ちょっと今の現代の着物と違う、うん、
ドレス風な着物っていうんですかね、
頭の飾りもね、ユニークやし、あ、
なんかちょっと奈良の鹿みたいなね、
これはもう鹿を意識しはったんでしょうね、角がすごいです ね、
黒い喪服みたいな、
苔の生えたような角をかぶって
ありますけど、これ面白いですね。これ剣を持ってますね、この女性はね、顔が真っ白 で頭からはその苔の生えた角が、まあ、伸びてると、
一言ではなかなか言いづらいような、
そうですね、
余裕独走、悪い歌わけわからんというね、う
ちょっと妖怪っぽい感じがしますね。サックスを持った方もいてるんですよね、あのバイオリンの、ね、人もいてたりとかね、はい、なんか生演奏込みの動画見たら、はい、ファッションショーやったみたいですね。
なるほど、
あ、この人も、
うん、
着物の、
はい、
あ、なんか網タイツの着物っていうのもなかなか、ね、これ着物ってか晴れ着っていうんかな、
はい、
まあ、司会の方も、
うん、
まあ、これデザイナーの方でしょうね、
まあ、そうでしょうね、はい、この人はまあ普通の格好
してる、ね、まあ、デザイナーって感じですね、
こんなんデザイナーってこんなんです
か、デザイナーってこんなんで、これちょっとなんか筒みたいな服着てね、
そうですね、
はい、ちょっと中性的な感じの、
体の線の見えないような格好ですね、
そうそう、人が多いですよね、
はい、
はい、まあそういうような写真を
いや、
まあ、ありがとうございただきまして、まあ僕らが間違いなく行かない場所なんで
ですね、
樋口さん の、 あの写真とかでね、まあ、はい、あのいつも情報いただいてます、
そうそうそうそう、
また皆さんよかったらですね、はい、オフィス樋口さんの YouTube チャンネル、
はい、
島風鉄道チャンネルですね、
はい、
ただいま登録者1535人と、
よかったです、ね、
ますます頑張ってはりますので、ぜひ見てください、ちょうど今あのその樋口さん の、
うん、
あの天平着物ガールズコレクションの動画のページ行ったらですね、うん、右の方に、
うん、
さっきあの白っぽいのさんが教えてくれた、
あ、
あの、青井優さんの、
あ、
結婚
のがありますか、
こういう人なんですよ、
ああ、そんなんですか、
あの産経ニュースのこれサムネイル、
ああ、そうですか、
そんなにブサイクでもないですけどね、
普通の人です ね、
ね、
何か何でそんなブサイクで言われてるのか分かりませんね、
まあ、これもイメージですよ、
まあ、まあそういうようにして売ってあるんでしょ、
山里さんかな、売るための一つのイメージなんで、はい、僕は別にこの人全然ブサイクやと思わないですけどね、
はい、はい、
まあ、そのあたりも、
まあ、付録もつきました、
そうですね、
樋口さんどうもありがとうございます、
樋口さん、あの
珍しい写真いただきまして、
いや本当にね、あの、はい、心が洗われました、
はい、ありがとうございます、
高橋勝彦さんです、
はい、待ってました、
いつもありがとうございます、
はい、勝彦さん、
はい、いつも近況報告送ってくれて、
そうですね、もうよう高橋さんずっとこう連綿と聞いてますと、一つの道を行ってはりますね、この人も、
そうですね、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高橋勝彦です、
はい、
近畿地方の梅雨入りがまだのようですが、
はい、
そろそろですねと、
まあ、どうなんですか ね、まあ、この天気がやっぱり変わったら釣り入れちゃいますか、
そうですね、
まあ、2,3 日変わらんような感じ
で、昨日ね、なんかね、空見たら入道雲が夕方すごくて、
ね、
なんか雨降るんかなとか思ったら、まあ、特に降らなかったですね、
う
ん、まだね、
今日ももうすでにかなり上の方まで発達しそうな感じがしますね、まだ下とつながってませんがね、
はい
はい、
地元、
まあ、快晴です、
そうですね、地元西郡公園のアジサイが今も見頃、
はい、あ、そうですか、はい、
で振り仮名を打ってくれてありがとうございます、
はい、
日頃、日ごとに季節は前に進んでいきますが、
うんうん、
同じように自分自身も立ち止まってばかりはいられません、
まあまあそうですね、
はい、自分なりに自分の身の丈に合った生き方で前に進んでいきます、
はい、
2019年もあと20日ばかりで半分が終わります、
あ、そういえばね、7月になると半分でしたね、
まあ、今週ね、あのお料理コーナーの抹茶みなずきっていうのが、
あ、そうで
したね、その最後の6月30日ぐらいになんか京都の方はよう食べはるみたいな話が来ましたけどね、
はいはい、
まあ、1年間の半分が終わる日ですからね、
はいはいはい、
令和がスタートして6週間目、いろんな意味で新しい時代へと我々は進んでいる気がします、
はい、
旅に出れば違う次元を違う自分自身が生きているようにも感じられるのですが、
はい、
どこにいても自分の本質は何一つ変わらないそれゆえその本質のコアを少しずつグレードレベルアップしていくことが求められます、
なるほど、はい、まあまあ、そう言われてみたらそうですね、
そうですね、はい、今ある自分のベストをより良いものにするためには現状に満足せずさらに質の高い自分、うん、自身を内面から作っていくということなのですねと、まあ、いろいろ挑戦しろと、
まあまあね、
はい、
難しいですけども、
そうですね、まあ、僕も、はい、僕らもね挑戦したいんですけどちょっとできない部分があるんで、はい、
ですね、
はい、1年以上も旅に出ない生活が続くと 現実生活にどっぷりと使ってしまうものです。
ああ、そう、まあそういう感覚があるんでしょうね、うん、こういう方が。
まあ、僕らもずっとね、なんか現実生活なんでね、その逆にあんまり旅に出てないんでね。
なるほどなるほど、
はい。長時間お風呂に浸かった皮膚が破けてしまうように、
はい、
心の体も鈍ってしまいます。
うん、
ああ、なる。まあ確かにそうですよね。そうならないためにも日々体を動かしてのトレーニングが必要。感謝、感謝。感謝感謝感動する時間をきっちりと作っておくことも大切ですと、
はい。
文学作品をあれこれ読んだり素晴らしい芸術に触れたりして、うん、感性に響くものを刺激として自分に与えるよう常に意識しておくのがいいでしょうと、
はい。
あ、そうですね、まあ、僕もそういう刺激欲しいです。年とともに感動を失ってしまえば心も体も老化していきます。だんだん何もかもが面倒になって生きる望みさえ失ってしまったらもうおしまいですと、
はいはいはい。
この世で最後の時間に悔いの残らぬよう、
はい、
この世に生まれてよかった、生きてよかったと思えるように、いやいや、まあ、頑張っていきたいと、
はい、
いうことでございますね、
はいはい。
日々の生活が単調にならないようにいろんなものを自ら作り出すクリエイティブな毎日を楽しみたいですと、
はい。
あ、なんかね、すごい、
なんかちょっといじけてもやりましたから
。そうですね、文雄君、まあ、クリエイティブな、
いやもうこれはもう高重さんには、ま
あ、いつも同じ服ばっか着とったらあかん
ね
ん、
どうしようもないですね。
よう見たら今日の服黄色やな。
あ、今日は黄色かな。
なんか前、はい、緑やったような気すんねんけど。
まあまあな、それなりに変えてるんです
ね。水野の服ですか、それ。
とてもクリエイティブとは言えません
ね
え、うん、
僕もまあそうですね、ちょっと高重さんの言葉を
ね、
いつもねこう胸に突き刺して
生
き、ね、はい、てるんですけど、はい、まあ、なかなかそういう通りにはいけないという、はい、まあ、まあ自分のやれることをね、うん、精一杯頑張ってるという、
まあ、これにしてね言うていただきますとね、
うん、
ふっとこうそういう気になれたりしますけど、す、ね、なかなか実行はできません、
はい
はい。
というわけで、今週も、アドミテラの高橋克彦さんで
ございました。ありがとうございました。
本当いつもありがとうございます、
はい。
さあ、あとですね、松井さんから、
はい、あ、は
は、はい、あのなぜか毎日新聞を、
うん、
いただきまして、
あの人毎日新聞ね、
ああ、働いてはるん
です、ね、あの毎日配ってはります。
ああ、ありがとうございます。毎日新聞のですね、あの、あの作家の方が、
はいはいはい、
あの
田辺聖子さんですね。
田辺聖子さん、はいはい、91歳亡くなられた時の、
はい、
朝刊をいただきまして、 あ、
はい、
あの、ありがたく読まさせていただきました、
はい。
あとですね、あのこれも松井さんからの情報提供みたいなんですけど、阪急の阪急電鉄ね、阪急電鉄の梅田駅から重曹館にあの淀川の橋梁あるじゃないですか、
はいはいはい、
橋梁というか橋ね、
はいはい、
線路付きの、
うんうん、
あの橋がね、どうもあの三連線、まあ、だから、京都線、神戸線、宝塚線ですかね、になったのが、なってから60周年らしいですね、
は
あ、なんか最近。
ああ、そうですか、
はい、
これタブさんの世界よね。
昭和34年2月18日に、はい、その3つの線があの淀川かかったらしいです。順番とかもちょっと分かんないですけど、
ああ、そ
こ、はいはい、から、まあ、昭和34年って1900何年か分かんないですけど、うん、まあ、今年で60周年
になるんでんな。
そういう情報を松井さんからいただきました。他にもちょっといただいたんですけど、よっちゃんのメモが読みにくいんで、
うん、
読むのやめておきます、
まあね、難しい情報が多いですから、ね、松井さんの情報はね。
そうで、あとですね、はい、あの、はい、これ何ですか、これなんか、
まあ、これはね、このその
これ何ですか、これ
いやいや、おもろい、そうな、その、なんちゅうか、
関空の
イベントが、あの、いわゆるその、あれですよ、
フリマ？
何は神社の、なんじゃ、難波神社の時に、フリマのとこに、僕、まあ、そういう、置いてる紙を持って帰るのが癖でね。
関空で、11月3日。
ねえ、ちょっと引かれますでしょ、
はい、これ。11月3日に、
うんうん、
エアラインマーケットっていうの、これ、
うんうんうん、
そういうのがあるみたい、はい、出店者大募集って書いてます ね、
ありますね。
コレクターズマーケット開催決定、ありそうでなかった飛行機グッズのフリマ、
ね、
っていうのが、あ、行われると、11月3日、まあ、
飛行機の好きな米田さんあたりが行くんちゃうと思いますよ。あ、
関空の、スカイビュー特設会場、
うん、こんなもんも、まあ、いろいろこの頃こういうようなマーケットもね、いろんなこの分野別に行くんですよね。
あ、これ括弧のなんかね、その様子も見えてますけど、
うん、
鉄道グッズ目白押しって感じですね。
まあ、これ鉄道じゃないらしい、これ飛行機ですけど。
あ、これ飛行機か、飛行機か、はいはい、ごめんごめん、
はい、
あ、なるほどね。
まあ、こんなのがあったもんでね、
いいですね、
まあ、まあ時間があったらまた覗けたらとは思ってるんですけども、
なんか出店もお待ちしてますって書いてますよ。
出店は僕も何もないから出
てきませんけど ね、 ねえ、何も出すもんないですね、
はい
は
い。
他になんかこれ、あ、この鉄のアトムのなんか、
うん、これどうぞどうぞ、
これね、
はい
はい。
まあ、いろんなもん置いてるわけですよね。多分主催者がどっかで関係してはるのも置きはるんちゃいますか。
鉄腕アトムの、
はい
はい、フィギュアが、
はい、
この
それもなんか1月分かね、
8月中旬発売予定、
あ、
予約受付中。
なるほど、
まあまあ値段しますけど、うん、まあ、やっぱ好きな人は買うんでしょ
うね。それはもうね、好きな人はやっぱそれ一つあったらだけで、うん、まあ気持ちが浮いてくるんちゃいますか。うん、まあ、そんなもんでしょうね。
他はあります？
他はね、なんかね、初めての包丁研ぎレッスンっていうのがありました。
はあ、これも難波神社
で、難波神社の情報ですよね。
難波神社すごいですね。
いろいろとね、まあ関連するようなことをやっぱり広めようと頑張ってるんでしょうね。
包丁研ぎレッスン、
うん、
三原直子さんっていう方が講師に来る
という、うんうん、そういうような、なんかね、料理教室もやりはるみたいんですけどね。
あ、いいですね。
まあ、それも僕もちょっと手に触れただけのことで、うんうん、悪いとか一切分かりません。
うん、いや、お顔見たら、
あ、感じのいい
方ですね。
それはもう顔は感じのいい方ですね。はい、
まあ、そこぐらいですかね。
まあ、なんかひょっとして忘れてることもありますので、またそれは来週ね。
そうですね。まあ、僕らも忘れてることだらけなんでね、本当に。まあ、忘れ物減らないですからね。
はい、まあ、そのとこちゃう、
そうですね、うん、はい、というわけで、リスナーさんからの楽しいお便り紹介終わりまして、
はい、
皆さん本当にいつもご意見とかいろいろありがとうございます、
は
い、
まあ、気持ちの入ったお便りが多いだけにね、
そうですね、
聞いてましてこっちも膨らみますよね。
はい、
ありがとうございます。
またよかったら今週のラジオ聞いた感想とかね、
そうですね、
まあ、皆さんの身近で起こった出来事なんかをお便りで送ってください、
はい、ありがとうございます。
皆さんのご覧になっているホームページの右上の方にお問い合わせっていうのがありますんで、うん、まあ、そちらから送っていただくとですね、はい、まあ、僕らにもう24時間いつでも届くようになってますので、うんうんうん、よろしくお願いします、
はい、
ヘビーリスナーさんも初めての方も
そうですよ、
まあ、基本的に全員分け隔てなく紹介させてもらうので、
ね、気が付く範囲でちゃんとご紹介申し上げますので、はい、気が付かんときはごめんなさい。
そうですね、
は
い、ぜひ送ってほしいなと思います。
ます。
で、我々ですね、ラジオ以外でも、YouTube とか、
はい、そうですね、
インスタグラムとか、
ありがたいことね、
はい、で、文雄君の FM 千里で、
まあ、じわじわと
情報公開してます。
じわじわと上り調ですね、
はいはい、YouTube の方はですね、はい、バンチャンネルとバンメシチャンネル、
うん、
そしてスイスチャンネル、
あーですね、
はい、スイスチャンネル、ちょっと低調なんですけど、
うん、まあまあこれもね、まあみんながみんなそう上向くわけやない
ですから、そうそう、皆さんのですね、まあ、今、はい、需要を聞きながらですね、
うん、ですね、
まあ、一体、どんな動画
どうすればいいの
か、どんなスイスを知りたいのかっていうことをですね、うんうんうん、こう調査しながら、うん、手探りでスイスチャンネルやっておりますので、
うん、中華でもとね、
そうですね、また見てほしいなと思います、うん、で、あと晩飯チャンネルの方はね、今週の抹茶みなずきのレシピ動画もちろん公開してますので、はい、見てください。で、晩、はい、チャンネルの方でもですね、うん、まあ、過去 の, 海外旅行の映像とかですね、うん、まあ、最近ちょっと僕が始めた車運転しながら語るっていうね、まあ、そういうシリーズの動画も公開してますので、うん、はい、ぜひ3つの YouTube チャンネル楽しんでほしいなと思います、うんうん、で、インスタグラムの方はですね、文雄君が主に運営してるんですけど、はい、まあ、最近カメラ沼という、ね、シリーズを始めまして、ね、ね、文雄君のコレクションのカメラをですね、はい、まあ、あれ文雄君と一緒に写真撮ってんの、
え、
いつも文雄君入りで写真撮ってんの、
まあ、わしが、まあ、触ってる写真とカメラ自身の写真を、う
ん、なんかよっちゃんが撮ってるらしいな、
もうカメラマン、僕 の, 顔はよっちゃんに頼んで、ね、その横の公園でやってるんですけど、ね、
あ、そうなんですか、はいはいはい、よかったら皆さん JOBBB ラジオでインスタグラム検索していただいたら、うんうんうん、出ると思いますんで、うん、それ見てください、
うん、もうほんのその横の5分ぐらいのところで撮ってます。
あ、そんな近くでやってるんですか、
はいはい、
まあ、そうですか、
もう十分でしょう、もういっぱい緑がいっぱいありますからね、
すごい環境ですね、はい、あと、はい、文雄君の FM 千里なんですけど、
そうですね、
毎週土曜日の朝の10時から昼の12時まで2時間、
はいはいはい、
文雄君とあと FM 千里の前田ディレクターがですね、
そうそうそうそうそう、
まあ、ぶっ通し生放送、
まあ、掛け合いでねやっておりますね、
はい、しておりますんで、はい、ぜひ皆さんインターネットで聞いてください、うん、FM 千里のホームページから聞けます、
はいはいはい、今週はね、なんか、まあ、まあ、週、月に1回、テレビの番組をね、
はい、
使いながら、まあ、いろんなことやってるというのが今週です。う
ん、なんかネタは決めてます？
そうですね、一つはね、マレーシアの話をいっぱい久しぶりにしてみたい。クアランプールのね、はい、まあ、街歩きの番組ありましたんで、
あ、いいですね、
僕もあの街はかなりうろうろとしたところでありますので、
あ、そうなんですか、
そんな、まあ、話。
まあ、ちょっとしたこう海外旅行もね、
まあ、そうです、
楽しめる、
気分でね。
そうですね。
はいはい、まあ、主に僕の話ですけど、テレビの最近の様子も絡ましながらですね、うん、テレビ番組をまあ適当に批判しながら、
批判するんですか、
いや、まあやっぱりせっかく見るんですからね、こんな人はどうですかとか
いうこと、まあ提案みたいな感じ
で、ね、まあ、そういうことですね、はい、基本的にはちゃんと褒めるようになっております。
ありがとうございます、
は
い、
そんな話をやって、今週はいきます、
はい、なんで皆さん、まあ、JOBBB ラジオも含めてですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、我々が行っている情報発信ぜひ楽しんでほしいなと思います、
一生懸命やっております、
はい、うん、JOBBB595 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーよっちゃん、
うん、
そして難波神社の皆さん、 そしてこれ太閤閣やったっけ、
太閤園です、
太閤園か、はい、太閤園の皆さん、そして文夫君の
美味しかった料理、ま
あ、元ラジオのファンの皆さん、
そうなんですよね、ごめん安時代のね、はい、旅の仲間でした、本当にね、はい、楽しい方ばっかりで す, す
ごい
です
、ね、そしてリスナーさんの皆さんでお送りしました、
はい、
次週ですね JOBBB596 は6月の20日木曜日、
はい、
夜の9時頃、うん、こちらのホームページで公開しますので、まあ、我々1週間ですね、はい、かけておもろいネタ、ちょっと今週はねネタ少なめやったんで、
あそう、
まあ、来週はもうちょっといろいろ仕入れれたら仕入れたいなと思っておりますので、あまあまあ、ね、まあ、リスナーさんも1週間なんかおもろないことあったらぜひ JOBBB 聞いてね楽しい1週間過ごしてほしいなと思います、
はい、
じゃあ文夫君もお疲れさんでした、
はい、お疲れでした、
それでは皆さんさよなら、
はい、バイバイ。